さあ、それでは今日はですね、家庭の防災対策の見直しということで今日はお話を伺いたいと思います。今回出演していただくのは元石巻西高校の校長先生で、現在も防災士でいらっしゃって、全国で実践的な体験型防災の講演会活動などもされていらっしゃいます、斉藤幸男先生です。斉藤先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤先生、だいぶ寒くなってきましたね。
はい、
ね、
風が冷たいですね。
そうですよね、はい、では早速なんですけれども、
はい、
今回家庭防災対策のお話ということなんですが、
はい、
なんか避難の仕方とかもちょっとなんか変わってきたというふうに伺いましたので、ちょっとお話まずお伺いしていいですか。そうです
ね、まず私の考えは、リスナーの皆さんに、
はい、
私の考えとか思いが伝わらないと意味がないと思うので、う
ん、はい、
単なる家庭の防災対策の見直しとか、
うん、
どこで何が変えるとか、
うん、
そういう情報はもう皆さん日本国民分かってるわけです。
、はい、
だからその理由背景を話すことによって、
はい、
あ、それだったらちょっと見直しもここは強化しなくちゃないなみたいに伝わったらいいかなと思っています。
わかりました。はい、なんか避難先がちょっとこう、まあ避難するときって皆さん体育館とか学校の体育館とかそういうところなんですけれども、
はい、
それがちょっとなんか変更になるっていうか、ちょっと変わりますよっていう話もちょっと聞きましたけれども。
そうですね、一番分かりやすい例を挙げると能登半島地震なんですね。
はい、
能登半島地震は災害関連死が実際もう被災した方よりもどんどん増えてしまって、これでは大変だなということで、
うん、
ちょっと難しい言い方をすると、今までは避難所とか仮設住宅とか建物とか場所をどうするかっていうので災害対策基本法というのがありましてね、
はい、
その中に災害救助法というのがあるわけですよ、
はい、
今までのことをやってるとその関連死がどんどん増えていくというので、建物とかね、場所も大事だけれど、そういう人たち関連死を少なくするために、人に一日でも早く支援することが必要だろうと、
うんうん、
まあ、簡単に言うと高齢者とか、
はい、
災害弱者と言われる方ですね。
うん、
もっと具体的に言いますとね、能登半島地震の時は避難所に行けなかった人もいるわけです。
あ、なるほど、はい、道路の状況が大変だったですもんね。
そうですね、うん、で支援が東日本大震災よりもかなり遅れるので、避難所に行ってもせっかく助かった命が病気が悪化して亡くなったり、要するに関連死が増えてしまうと、そうと災害で命が救われたのにその後に命を落とすではなく、これからはやはり人に1日でも1時間でも早く支援する方向が見直されたんです。
なるほど。
で、法律も変わります。
はい。
まあ、具体的に言うと、在宅避難ってありますよね。
はい、在宅避難。
避難所に行って、例えば病気が悪化するとか、
うん、
例えばパッとペットがいるから、行けないとか、
うん、
それからプライバシーが守られないから行けないとか、
はい、
それからコロナでも大変な思いしたんですけれども、
うん、
感染症があったら、高齢者は命がなくなるだろうみたいに、
はい、
そういう不安がどんどん大きくなってきたわけです。
うーん、
それで在宅避難ですね、家で避難すると、
はい、
在宅避難がまあ推奨されていくことになったわけです、
うん、あ、そうなんですね。
そうです、もうなりました。
うーん、
まあ、それが原則になっているかどうかは分かりませんけども、とにかく在宅避難が推奨されているっていう意味のこれは間違いないんです。
なるほど。
そうなると避難所に行くか行かないかは判断はその家庭によってみんな違うわけです。
あ、そうですね。
そうですね、
うん、
だから避難所は今までのように避難所運営をしなくちゃないんですが、
うん、
A さんが 避難所に来るとか、うん、B さんが来ないとか、これは家庭の判断なんですよ、
はい、
そうすると災害にあって来れなかったのか、自分の意思で家庭の事情で来れなかったか把握する方法もこれから大事になっていく。
あ、そうですね、
はい、で一つこう付け足しますと、学校 の、 あの防災教育とありますよね、
はい、
で学校の防災教育は、まあ、難しい言葉で言うとねじれた関係になりまして、
うん、
自分の学校の生徒が避難してくるかどうか、これ家庭によって判断変わるんで、
あ、
その生徒のことを把握できなくなるわけ
です。あ、そうですね、
うん、そういう大きな問題をはらんでいるんですね。
あ、本当だ、
そういうことを踏まえた上で家庭の防災教育、いわゆる自助です、自助の見直しが必要になってくるわけです。
なるほど、
はい、
じゃあ自助が最もなんか大切になってくるっていう形で捉えていいですか。
そうですね、まあ、共助っていうのもあるんですけども、はい、まあ、自助っていうのは例えば町内会とかね、あと、まあ、子供であれば PTA とか、
うん、
あと子供会とか、
うん、
今まで子供と我々地域住民を取り巻いているものがだんだんこう薄れてしまったり、 PTA だったら組織がなくなっていくようなことがたくさん起きているわけなんで、
そうですね、
共助、うんうん、の力が落ちているっていうのもあるわけですよね。
あ、そうなんですね、うん、なるほどなるほど、うん、
でもまだまだほら行政とか町内会とか一生懸命ね、
うん、
支援してくれる、だからマップを作るとかしてくれてるわけ、
はいはいはい、
そうすると地域をまず理解すること、
うん、
そこが自助の強化にもつながっていくわけです。
うーん、
自分の地域をねこれやってくれるとかやってくれないとかってなっちゃうので、
うーん、は
い、その上に立って自助のことで、まあ、東日本大震災のことやら私が考えていることを説明したいなと思ってました。
わかりました、はいはい、では今共助の話も少しお話をしていただきましたけれども、自助のについていいですか。
はい、
自助のお話をいいですか。
自助ですね、
はい、
まずいろいろ言われてるのはとにかく耐震化っていう言葉あるんですが、
はい、
まあ、心のどっかに今年を取って、まあ、お金もね蓄えもないのに耐震の強化すると言ってもお金かかると、
うん、
家具の転倒防止と言われてもなかなか若い人がいないとそういうのもう大変だと、いろいろこう暮らしていく中で不便があるんですけども、じゃあやってくれって言われてもなかなか現実的にできないし、
うん、
お金もかかるわけですよ。
うん、
でもさっき言ったように在宅避難が進められていくとなれば、まあ、やらざるを得ないのかなと。
うん、
ただこれも大きな問題ありましてね、
はい、
大分のように火災になった場合、
はい、
これ在宅避難は危ないですよね。
本当ですよね、
これは避難所に逃げなくちゃないですよね。
うん、
例えば台風の場合、
うん、
準備ができるので、まあ、なんとか風で飛ばされないようにして在宅にしようと、
うん、
あとその他にも家庭のいろんな事情で在宅がいいなとか、
うん、
が出てくるわけです、
まあ、はい、
建物について言うなら今言った耐震化と家具の転倒防止とかね、
うん、
あとはガラスが風で飛ぶので、
はい、
飛散防止フィルムってあるんですけれども、
はい、ありますね、
うん、あと瀬戸物とか入れてるね、うん、落下防止の枠というか棚がありますよね、瀬戸物入れてる、
はい、
手前側にちょっと高めのこう酸みたいなのつけるとズズズズっとこう落ちてこないんですよ。学校の化学室の薬品が落ちてこないようにこう
なってます。ちょっと高めに枠がついてますね。
枠ですね、
はい、
そういうようなものを、うん、まあ、なんとか高齢者の家庭であれば、まあ、隣近所の人に手伝ってもらいながら、まずそういうものをしなくちゃない、本当にしなくちゃなくなっていくと思うんですよ。
なるほど、
はい、
なるほど。これ在宅今避難を想定して今先生お話しされてますけれども、この在宅に避難をするときに、
はい、
まあ、家の中にあるものもあるんですけど、今固定するものとか、それからまあ棚から何か落ちないように防止する方法を教えてもらいました、
はい
はいはい、その他はどういうふうにすればいいですか。
まあ、食べ物以外で今なると、
はい、
やっぱり備えるっていうものではないのかもしれないけれども、まあ、町内会がまだまだこうしっかり活動しているところは、 あのブロック塀が古くなってるから町内会でなんとか、まあ、そうすると共助にもつながるわけですよね。
そうですね、うん、
はい、あと台風でよく最近話題になるのがあの屋根瓦がこう飛んでしまったとか、
はい、
ブルーシートのままこうテレビの中継なんかで映りますよ ね,
ですね、
これはやっぱり町内とかいろんな行政的な人の力も借りていくので、
うん、
ここからここまで自助共助ってこう切れないんです。
あ、
ただ明らかに在宅避難の場合はそこまでやっていかないと、
はい、
危ないということで、
うん、
考えていかなくちゃない。それが今まで大丈夫だったからいいんじゃないじゃなくて、
うん、
これからは災害救助法が変わったことによって、
はい、
そういうものをどんどん強化せざるを得なくなる、
うん、
それをどうやって理解してもらうかって大きな問題も出てきますけど、
そうですね、はい、これあのそして、在宅避難をする場合にはやっぱり家庭内の備蓄っていうのも大事になってくると思うんですけれども、
そうですよね、
いつも、まあ、避難所に行くときにはそこに何か来るとか、あの、まあ、行政の方々とかその社会福祉協議会の人たちがこう何か持ってきてくださる、まあ、何日かしたら届くっていうのもあるかもしれないけど、家の場合はそんなことはなくて、まあ、家にあるものを食べるっていう感じですよね。
そうですね、ですから家にある備蓄の量も、
うん、
増やすことを考えていかなくちゃないですよね。
あ、
今まで例えば3日分って言ったのを4日とか1週間とか、在宅がどんどん多くなるし、例えば家庭内で話していてですね、
はい、
ペットもいる、車椅子の方もいる、介護の人がいるって言ったらもう避難所行けないわけです
よ。そうですね、
うん、そしたらもう3日4日だけ持つんじゃなくて1週間10日となると、
うん、
まあ、これはあの東日本っていうに限られたわけじゃないんですけれども、
はい、
よく言われてるのが備蓄でよく今その時代に対応するために言われるのがあのローリングストック法っていうのはご存知ですか？
はい、わかります。
備えておいて、
はい、
まあ、
食べながらということですよね、
はい、食べなくなったら足していって、
うん、
そうすると、まあ、どっかのタイミングで非常食を食べることにもなるし、
そうですね、
意識も食べることによって、あ、これは防災の意識も当然高くなるわけですよね、これは当然今もやってる人いると思うんですよ、
はい、
これはしっかりもうやんなくちゃないかなと私は考えています。
本当ですね、
はい
はい、ローリングストック法をやる、
うん、これは本当にしっかりやる時代になったと僕は思ってますけどね。
わかりました、まあ、でも今はもう、もしかしたらそういうふうにされていて備蓄してますって言われる方もいらっしゃるかもしれない、
ね、もちろんです。ですから最初に申し上げましたようにね、
はい、
あ、そのぐらいやってますよって言って ラジオに耳を傾けないと困るのでその背景にあるのは在宅避難というのがこれから推奨されるし、あと一番はやっぱりコロナが大きな影響を与えたと思うんですよ。あ、
そうですね、
感染症ありますよね、
はい、
最近は年中感染症、
はい、
インフルエンザ もうどんどん増える、
はい、
あとはノロウイルスとか、
はい、
そうい こう年中怖い感染症がある中で、
うん、
いや行かないでうちにいるわっていう方が、うん、多くなるし、
うん、
まあ、これはあの誰ということはないんですけど、いろんな全国で活動してると、
うん、
若い人は避難所に行かないって言ってますよ。
ああ、なるほど、
あ、プライバシーも保てないし、
うん、
だったら家に住めないんだら車中泊、
うん、
車の中で、そして食べ物だけもらいに行く、
うん、
そう、今までの避難所も例えばあの名簿を搭載した人にこうやるけれど在宅とかで車中泊はどうするんだって問題が出てくるわけですけども、
うん、
災害救助法が見直されることによって車中泊の人も在宅の人にも食べ物とかお弁当とか届けるような流れがこれからできていくと思います。
あ、なるほど、
はい、
わかりました。
ちょっと難しい話していいですか？
はい、
あの DMAT ってありますよね、
はい、
あの災害派遣医療チームと、
はい、
大体あの72時間というのは人間 このデッドラインといっていて、
うん、そうですね、
命がこう、うん、亡くなる時間帯3日ぐらいなんですけど、
はい、
今 DMAT は48時間でそこに行ってくれと。
2日ですね、
2日ですね、うん、DWAT っていうのもあるんですよ、
はい、
それが災害救助法で明らかにもう明文化されてますけど、これは福祉チームなんです、
うん、
災害派遣福祉チーム、
はい、
TWAT です、はい、これは72時間、
はい、
3日以内になんとかそこに行って、高齢者とか在宅避難とか車中泊とか関連死が多くならないように、
うん、
はい、やってください活動をと、
うん、
これも明らかにこう明文化されてきてるんですよね。
うん、
はい、だそういう背景を知らないと、これあるこれないとか、じゃあ備蓄しようかとか、そういう話だけで終わっちゃうので、
うん、
はい、大きく変わります。
はい
はい、
わかりました。じゃあ、 あの家庭でチェックしておくことっていうのはありますか？どういうところを点検しておけばいいでしょうか？
ですね、あの物よりもポイントだと思うんですよね、
はい、
例えば健康に関して、
うん、
東日本大震災の教訓として挙げられるのが、まあ、常備薬とお薬手帳ですよね。
なるほど、はい、
これはあの津波から逃れて助かった人でも、避難所、私のいた石巻西港に避難してきた人も、地元の医者が開業して、通院できないんですよね、うん、お薬手帳までなくしちゃったもんだから。
あ、
だから薬処方されないで亡くなっていくっていう方が随分いました。
うん、
だからもう一つは、あとはあの家族とのこれ絆というか話し合いになるんですけれど、家族写真ですよね。
家族写真、
はい、これは避難所に来た時にあの膨大な規模の避難所ができると、
はい、
自分の身内を見つけられないんですよね。
あ、なるほど。うん、
名簿見るって言ったって1時間以上かかるわけです。
うーん、
と家族写真があって、はい、うちのおばあちゃんこの人ですとか、うちのおじいちゃんこの人ですと写真見せてもらうと、
うんうん、
私の場合は何年何組のどこにいるよねって。
なるほど、
はい、だから家族写真とお薬手帳は東日本大震災の大きな教訓として言われてます。
ああ、本当ですか。それは持っとかないといけないということですね。
やっぱり高齢者の方は特に、
うん、
身につけるというか避難袋に入れておくとかね。
うん、
はい、やっぱりさっき言った関連死になるわけですよ。
なるほど。
うん、うん、家族写真というのは家族の身元安否確認ができないという意味では、これもまた大変なわけです。
あ、
だから家族写真と薬手帳は私ずっと頭にもずっと今でも入って
る。ああ、なるほど、
はい、
わかりました。じゃあまずはこれもチェックしなきゃいけない。
これはぜひあのやった方がいいと思います、
ね、はい、わかりました。その他にはありますか？
やっぱりありきたりかもしれないけれど、ラジオです。
ああ、ラジオですね。
はい、FM 金谷さんじゃないですけど、はい、ラジオっていうのは、
うん、
なんていうんでしょう、心にすっと人間の生身の声っていうのは癒しと救いになりますよね。
うーん、
映像は確かに目で見てわかるんですけど、ずっと声を聞きながらその話す人の思いっていうか熱量が入ってくるんですよ、
ね、うーん、
でもちろん情報収集も早いしね。
うーん、
うん、ラジオとかもインフラがみんなダメになった時に、
うーん、
ラジオから力をもらったとか、あとラジオから流れてきた音楽とかね、
うん、
これ情報収集しないと、これからは情報化の時代なので、
はい、
デマは流れるし、
はい、
もう今はほらマイナス負の部分だけ情報機器をね、
はい、
いう場合が多いんですけど、サインエイジは本当にこのラジオがあって救われますから、
うーん、
これは必要です。
そうですね、防災ラジオは一家に1台、ね、2台必要だということですね、
ええ、精神的に、ね、追い詰められていきますよ、
うん、
情報がないと。
そうですね、うん、はい、その他にはありますか？
ですね、私の記憶だと、まあ、うちの妻が言ってたんですけど、
はい、
段ボールありますよね。
段ボール、はい、
それの折りたたんだやつですよね、
はい、
あんまり開くと邪魔になりますよね。
はい、そうですね。
あとポリタンクは各家庭で持っているとは思うんですが、
うん、
ポリタンクで水を汲んできて、どっか の避難所行って汲んできて家庭に置いても、
うん、
まずポリタンクを10個も置くというのはなかなか難しいんですが、
うん、幅取りますしね。
10個ポリタンクを持っているということ自体は難しいです、
うん、
ところがね、段ボールを開いて、
はい、
まあ、例えば冷蔵庫と食器棚の間に立てておいた段ボールを開いて、
はい、
ゴミ袋ありますよね。
ゴミ袋、はい、
これをかぶせて、
はい、
そこに、いわゆるポリタンクっていうか、あのタライみたいな、四角いタライみたいになって、そこにポリタンクで汲んできた水をどんどん入れていくんですよ。ものすごい水をそこに溜めることができます。はい、あの風呂場に溜めるっていうのはね、これちょっと難しいですよね。
あと、うん、そうですね、風呂場に溜めるっていうのは難しいと思います。
衛生上のこともあるし、それから段ボールをパッと開いて、ゴミ袋を置いて、そこにポリタンクで汲んできたのをどんどんどんどん入れていくんです。
あ、
それで煮炊きするとかね。
なるほど。
これは何でかっていうと、断水が長期化しますから。
そうですね、断水はきついですよね。
全国的で、あの埼玉もそうだけど、もうインフラの整備遅れてるんで、地下道というか地下水というか、ね、下水というか、これがあの我々思う以上に壊れちゃうと、どこが壊れたか分かんなくなるんで、あの断水がすごい長期化します。
あ、なるほど。
これは能登半島地震の珠洲市なんかがいいです。
あ、
本当いつあの水が水道が通るか分からないと。まあ、同じ水に絡んで言うんであれば、まあ、これ避難の長期化、例えば在宅避難の長期化も含めて、
はい、
在宅の場合はあの2リットルのペットボトルありますよね、
はい、
これはもう5本以上、もう買っておいた方がいいですね、
まあ、これ1人ですか、1人の、
はい、
はいはいはい、
1日1人2リットル飲みますから。
あ、なるほど。
5本だと5日だけですからね。
そうですね、
だ5本以上ペットボトルを買ってる方いると思うんですが、5本以上買っておいて、まあ、さっきのローリングストック法じゃないけれど、
はい、
あの何年も置くと水も腐るんで、どんどん使って渡して使って渡してやっていくといいですよ、
ね、なるほど、
はい、
わかりました。じゃあだから通常に思ってるよりもちょっと多めに置いておくっていうのが大事ってことですね。水もですね、
もうそういう意味で最初に言いましたように、う
ん、はい、
あの備蓄する、備えるものは多くする、 その根拠を、
うん、
私がこうやって話すことによって、
はい、
納得してもらいたいんですよ。
なるほど、わかりました、はいはい、その他にはありますか。
あとやっぱりね、災害時はトイレですよね。
あ、トイレですね、
はい、簡易トイレは、
はい、
簡易トイレはもうやっぱり家庭で買っておかなくちゃないし、
あ、
トイレットペーパーは我が家もそうですけど、やっぱり若干多めに常に買っておいてます。
うーん、
あとさっきのあの、うん、段ボール開いてそこにゴミ袋入れたりするんで、ゴミ袋も、まあ、今まで以上に若干多めにしておいて。
なるほど。
で、簡易トイレで買ったり、あと凝固剤を買ったりして。
ああ、なるほど、
うん、そう、うん、凝固剤入れるとガチッと固まるんで、
うん、
あの要するに衛生上、
そうですね、捨てやすいしですね、
うん、捨てやすいし、そうするとほら感染症とかね、
はい、
そういうのもないし。
本当ですね、
はい、そんなのが考えられるかな。
あ、備えとかないといけませんね、それはですね、やはりですね。
あとはやっぱりあの停電になりますからね、断水と停電は必ず災害時につくものなので、
はい、
懐中電灯と乾電池はこれは別にたくさんいらないけれども、まあ、懐中電灯であれば一つ壊れることもあって、
うん、
寝てる部屋と、あとどっか台所とかね、家族が分かるところ、
うん、
2つあった方がいいですね。うちも2つあります
よ。うーん、2個あった方がいい。
寝てるとき、地震来たとき、やっぱパッと懐中電灯使うし、
うん、
そして下の台所行ってね、まあ、懐中電灯もう1個ぐらいあった方がいいかなと。
なるほど。
当然乾電池もね、必要ですけどね。
そうですね、
はい、
わかりました。その他になんか家庭でなんか話しておくことっていうのはありますか。
そうですよね、やっぱりあの在宅避難って最初に申し上げましたようにね、
はい、
在宅避難を前提にあの話をするっていうのもいかがなものかと思うんですが、
はい、
在宅避難になったら何がメリットで、はい、何がデメリットで、これはあの話し合うことで家庭の防災意識が高くなるんです。
あ、なるほど。あ
の、うん、内閣府が一番最初言いましたように、内閣府で国がですね、
はい、
場所から人へっても言ってるんですよ。だから支援の転換、国もそういう方向でいくし、行政に対しても指導していくし、
なるほど、
当然在宅避難が多くなるわけですから、
うーん、
例えば在宅避難は生活環境だったら、まあ、安心感ありますよね。
そうですね、住み慣れたところだからですね。
ですよね、
うん、
はい、あと人間関係も避難所に行くよりはいいじゃないですか。
うーん、ストレスはちょっと減るかもしれないですね、
はいはい、うん、それからプライバシーもね、家庭であればね、はい、
うん、
あと最近も少し触れました感染症、
はい、
あとはあの東日本大震災でもそうだったんですけど、ペット、
うんうん、
ペットのはもう一緒にいるわけですから、ペット連れて避難所に行ったら受け入れられなかったってことはありえるわけです、
はい
はい、こういうところ考えると在宅避難の方がいいよねっていう人は結構増えると思いますよ、うん、
本当ですね、メリットですね、それはですね、
うん、東日本大震災の時はあの津波で1回壊れても2階が住めるので、
はいはいはい、
避難所に行くんだったら2階がいいと。
あー、なるほど。
たださっき言った人への支援がなかったために、
あ、そうか、その時はですね、
誰がその家にいるかどうかを調べるのは、いわゆる公助ではなくて災害ボランティアの人がたくさんやってきて、
はい、そこからだったんだ。
誰かいますか、いますかって聞いて点検していって、
うん、
あとは食べ物や支援物資を届けるような形なんですけども、
うん、
この災害救助が変わることによって行政は災害があった時のために、例えば金輪だったらどっかに大きな倉庫というか大きなところに現物支援物資とかをおそらくストックしているんじゃないかと思うんですが、
はい、
どっか大きいところにね、
うんうんうん、
そうするとこれは車中泊の人も在宅の人も必要だからあげるんだからって、うんうん、もう探すまでもなく例えば名簿に搭載するとか、あとは避難所で誰々さんは在宅避難ですよっていう何らかの形で把握さえすれば、
はい、
まあ、誰が行くか分かりませんけど、
はい、
その家まで弁当届けたり物資届けるわけです、
うん、
でなければ在宅避難を進められませんよね、
うん、そうですね、うん、
在宅避難者の把握ということになる。
そうですね、
うん、そういうことを考えたら在宅の方がいいんじゃないかと、
うん、
東日本大震災の時も避難所来ない人随分いました
よ、うん、なるほど、
うん、あと避難所に住んでる方で、まあ、私と一緒に避難所運営していたある、まあ、女性の方、おばさんがですね、家の片付けがあるからちょっともう見てきますって言って、
はい、
あと行ったきり帰ってこないんですよ、
はい、
避難所に帰ってきませんよね。
うーん、
それは2階に住めるということです。
なるほど、自分でそこに住んでらっしゃるということですね、
うん、そうです。まして避難所でトラブルなんかを経験した人はね、我慢しても自分の家に行きます、
うん、あー、うーん、
そういうようにどの災害によるかで在宅避難がいいとか悪いか判断しなくちゃないですよね。
うん、
だからさっきちらっと触れた大分のような火災の時に在宅避難しろっていうのはこれは自殺行為ですよね。だから台風でも違うし土砂災害でも違うしね、
うん、
うん、ということはすごい話し合いが必要になる、
はい、
話し合いが必要ってことは自助の力を増す、
そうですね、
ものだけじゃなくて対話をするということですよね。それをどうやって地域の人にこう周知徹底していくかっていうのがこれからの行政の方の大きな仕事になっていくと思うんですよ、うん、
はい、
まあ、ちょっと話が家庭の見直しから外れた気がします
、はい、うん、まあ、でもあの本当家族で話し合うっていうことも大事だっていうことですよね。
そうですね、
うん、この在宅避難のデメリット、うん、メリットデメリットをいろいろ話し合っておくっていうことが防災意識の向上につながるよということですね。
そうですね、あの、うん、在宅避難するかどうかっていうのはもう喫緊の課題じゃないですか、
はい、
私の家ではうちの家内の母親が介護ですから、
はい、
避難所に行けません。
うーん、
はい、あとうちにペットいます、
はい、
ペットいいっていう避難所はあまり多くないんです。
うーん、
あの石巻西高校は学校が大きかったんで中庭で犬飼ったんですけども、
はいはい、
大体ペットダメです
よ。うーん、そうですね、
そうすると例えば前原さんとかその FM 金谷の皆さん同士で話し合ってもらいたいんですが、
うんうん、
お宅どうするって聞いたら、うーん、在宅避難かなって人は結構増えると思います。
うーん、本当ですね、はい、今日学んだことをぜひラジオお聞きの皆さんもご家庭で実践していただくというのが、
はい、
もしかしたらいいのかもしれませんよね。
はい、
はい、今日は家庭防災対策の見直しということで、元石巻西高校の校長先生、防災士で全国で実践的な体験型の防災講演会の活動をされていらっしゃる斉藤幸男先生、登場していただいてお話をお伺いしました、はい、斉藤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。